イースターおめでとうございます。ハッピーイースターですね。でも外は稲光が聞こえてきます。イエス様が十字架にかかった時に真昼でしたけれども、空が真っ暗になって闇のようになって、イエス様はその中で命を捧げられました。ですからなんか私たちも十字架の近くにいるような感じが今朝するんですけれども、イースターを皆さんと一緒にお迎えできることを本当に嬉しく思います。新しい方々、そして久しぶりの方々もおられると思いますので、みんなで心から歓迎し拍手をいたしましょう。はい、感謝します。それから今のこの紙芝居というか、あのアニメはですね、これは私たちの教会のメンバーの小蛇さんがこれを書いてそして作ってくれたんですね。今日は子どもたちも一緒だということで、子どもたちにも分かるようなイエス様の十字架そして復活の喜びをみんなにお伝えしたことです。それから今日はお花もいつもとちょっと違いますよね。私も少しちょっとあの礼拝の前にですね、お花のことをこう聞いたんですけれども、カラーというお花だそうです。カラーというお花、私何遍も忘れてしまって覚えられないんですけど、カラーですね。それから卵みたいなところにあのちょっともやもやしたあのなんかあのツタみたいなものがあるんですけど、これは、そうですね、エアプラントというそうです。それ、ね、花が咲くそうなんですね。だからこれなんか捨てても構わないようなそういうものではなくて、こうエアプラントという草が、まあ、あのお花が咲くそうです。でその、今日生けてくださった方がおっしゃったそうですけれども、この教会ではこの本物を生けたいと、偽物というかそういうものはこう使いたくないと、そのようにおっしゃったそうです。私は奈々さんから聞いたんですけど、そのお花をですね、本物のお花を須川さんが生けてくださったんですね。私のモットーはですね、いくつかあるんですが、その一つはですね、いいものに触れるという、本物に触れるということを大事にして生きていたいと思います。いい音楽、いい映画、いい人に出会う、いい本に出会うというですね、とにかくいいものに出会うということをですね、私は大事にしていきたいと思ってます。そういう意味では心からのこの、紙芝居を用意してくれた小蛇さん、それからお花を用意してくれた本物を用意して、くださったこの菅間さんなどに本当にこう心から感謝するものです。イースターは本物の出来事なんですね。嘘偽り伝説的なことがイースターとして、イエス様が十字架の死からよみがえったということではないんです。本物にイエス様が人としてこの世界に下ってこられて、そして私たちのために命を捧げ、そしてよみがえった、そういう本物のストーリー、リアルストーリーがですね、私たちの祝っているこのイースターで、あるわけです。この年度ですね、今日で終わりなんです。で、明日から新年度、2024年度が始まるんですけど、2023年度はですね、なんとイースターが2回お祝いしたんですよ。4月にお祝いし、そしてこの3月31日最後に お祝いしてるんです。で、これは本当にすごいことなんですね。ですから私たちはこのイースターの喜びをハッピーイースターと言って、そして初代教会の人々はですね、挨拶は主は蘇られたって、あちこちで主は蘇られた、ここでも主は蘇られたって、それが、初代教会のクリスチャンの挨拶であったと言われています。 さて、私たちの日本の国は、西暦を使ってなくて、まあ西暦も使うんですけれども、日本の暦カレンダーのあり方がありますね。今は、令和6年に入りますね。入りました。で、令和の前は何でしたっけ。平成という、時代でした。その前は昭和ですね。私も昭和生まれなんです。昭和生まれの方も多いし、また、平成の方も多いと思います。この教会には大正生まれの方もいるんです。文道先生は今年、大正15年生まれで98歳を迎えて、現役で、礼拝に参加してるんですね。ですから私たちの教会は大正、昭和、平成、そして、令和と、そのように4世代の方々がですね、共に集っているわけです。そして世界のこの年数の数え方っていうのは、こう西暦で BC 何年 AD 何年というふうに分かれて、います。で、今今年は2024年ですね。で、これはイエス様がお生まれになってから2024年目ということになるんです。でも、この AD の西暦の数え方は、でもイエス様からスタートですけれども、イエス様の前は BC と言いますね。Before Christ と言って、イエス様の前の時代ということが、私たちは日頃から使っていることであるわけですね。ですから世界の歴史を二分する、二つに分けるのは、これは基本がイエス・キリストの降誕なんです。イエス様がお生まれになった、そのことをもって紀元前、紀元後というふうに分かれていくわけですね。で、そういう中で、またこの紀元前というのはどういう意味を持っているかというと、イエス様以前のことですけれども、それは神様がこの天と地を創造されて、イエス様がお生まれになるまで、それをこう世界の歴史は流れてきているわけですね。で、それからこの紀元後というのはですね、イエス様がお生まれになってから再びイエス様がおいでになる、再臨される、その時までが AD という使い方なんです。ですから私たちは天地創造からイエス様の降誕、お生まれを中心に、イエス様が再び戻ってきますよって、再臨しますよって、その歴史の中でですね、私たちは生きているんです。で、私たちはそういう意味では新約の新しい約束の時代のこの歴史の中に生きている。そして私たちも歴史を形成しているということになるわけです。十字架によって弟子たちは散らされました。そして失意のどん底にですね、弟子たちは置かれました。弟子たちにはそこから立ち上がる勇気、そして立ち上がる力が必要であったわけです。その原動力は何かと聖書を読んでみるとですね、それはイエス様の復活にあるんです。イエス様が蘇ったので、イエス様が復活されたので、イエス様が死から蘇ったこの命こそが弟子たちを再び集め、そしてペテロやトマス、イエス様を裏切った二人の弟子、他の十人の弟子も含めてですね、立ち直り、そしてなんと世界に宣教していく、世界にイエス様のことを伝えていく、その歴史の中にこう弟子たちはこう生きていったわけですね。ですから私たちはこの弟子たちが得た力、その大きな勇気、やる気、真剣に生きていく、そういう使命感をですね、 私たちも今朝イエス様のよみがえりを通してそのことがなされたということですから、そのことを私たちは今日御言葉を持って確認していきたいと心から思っています。さて今日の聖書の箇所は創世記という最初の書物ですね。モーセが書いた書物であると言います。聖書の中でこの66の書物があるんですけれども、その66の書物の中でですね、一番多くページを書いた、一番多く書いた人物は誰かというとですね、どうでしょうか。ああ、新約の半分を書いたパウロではないですかと、そういう声も聞こえてくると思います。でも、よく観察してみると、一番多くのページを書いたのは、内容を書いたのはモーセなんですね。旧約聖書の、創世記、出エジプト記、そして民数記、申命記など書いていったんです。ね、そのように、こうモーセが書いたところですけれども、今日の聖書の箇所はですね、一体何と聖書は私たちに語っているのでしょうか。さて、今日の聖書の箇所ですけれども、私の聖書ちょっとバラバラになってるので、ちょっと時折どこに行ったか探すのに苦労するんですけど、ですね、3章、はい、3章の15節に、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くっていう、その聖書の箇所ですね。どうぞスクリーンにその御言葉を紹介しておいてください。そのままみんなその御言葉をですね、読みながら考えながら、メッセージを聞いていてくださったらと思います。さてエデンの園にですね、神様は人間を創造し、神に似せた人間を創造し、エデンの園にですね、このアダム、そしてエヴァを生まれさせました。そして二人はエデンのその何不自由なく生きていたんですけれども、でも神様がそのアダムとエヴァにですね言ったんですね、このエデンのそのどこから、どの食物でも、どの木からでも、どの食べ物でも食べてよいと言ったんです。でも一つだけ食べてはいけないものがあるっていうことを言ったんですね。中央に命の木と善悪の木を用意して、そして善悪の木から取って食べてはいけない、そうすると死にますよと言われたわけですね。そうすると蛇が、まあ蛇、そしてサタンと考えることができるんですが、サタンがやってきて誘惑しますね。本当に食べてはいけないと言ったんですか？食べると目が開けますよ、神様のようになれますよと言ったんです。そしてエヴァが誘惑されて、エヴァは木の実を、善悪の木の実からですね食べてしまうんですね。男アダムはどこにいたのかって思うんですけど、聖書はねはっきり書いてあるんですね。男の人がどこにいたかっていうと、3章の6節見るとですね、女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしていた。女は実を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べたって書いてあるんです。神様はいけないですよって、この善悪の木の実を食べたらいけないですよって言われたんですが、まあエヴァは誘惑に負けて食べてしまうんですね。でもその男の人はどこにいたかというと、隣にいたんです。そばにいたんです。なんで注意しなかったのって、なんでこれは神様が食べていけないって言ったにもかかわらず食べようとしてるのって、そういうことをですね男の人が言ってもよいと思うんですけど、一緒にいたんだけれどもエヴァは食べてしまったんですね。そしてこの男エヴァも、アダムも食べてしまったっていうことなんです。そうすると神様がやってきて、エデンの園にやってきてですね、アダムとエヴァどこにいるかと、
そのように探します。そして神はエヴァにまず最初に聞いたんですね。どうしてこの私が食べていけない木の実を食べたのかって、そういうことを聞いてきます。そうするとエヴァは、蛇がサタンがこれを食べてもよいって言ったんですと、自分の責任ではないかのように責任を転嫁しました。そして神様は今度アダムに聞きましたね。なぜあなたはそのエヴァからその実を食べたのかって聞いたんですけれども、そうするとアダムも、私は食べたのはエヴァのせいです、エヴァが私にこう木の実を食べるように諭したんですという、そういう内容がですね、聖書に書いてあります。ですからアダムもエヴァもですね、その自分が取った責任を取らない、責任を転嫁する、そういう状況であったことです。そういう中で今日の御言葉が出てくるんです。神様が蛇に、サタンに言うんですけれども、サタンに何と言ったかというと、15節、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、と言ったんですね。ここには大事なことが2つあります。その一つは最初の2行ですね。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置くって言ったんですね。それは人間とサタンの間に私は敵意を置きますよと言ったんです。ということはサタンと人間は一緒になれないっていうことなんですね。私たち憎しみがあったら、相手を嫌う、そういう思いがあったら、私たちは一緒になれません。あの人が向こうから来たら、嫌いな人が向こうからやってきたら、私は別の方向に行こうと、会いたくないので、顔見たくないので、声をかけられたくないので、別の方向に行こうと考えてしまうことですね。ですから神様がここで言ってるまず一つの大事なことは、人間とサタンの間には敵意を置くので一緒になれないっていうことなんです。で、別の言葉で言えばですね、人間よ、あなたはアダムとエバよ、あなた方は罪を犯した、間違いを犯した、私の言うことを聞かなかった、でもあなた方はサタンの側に置きませんよ、私の側に置きますよ、というそういう神の宣言なんです。私の、神の側において、悪魔のサタンの側には置きませんという、そういう神様の決意がそこに込められているんです。人間は罪を犯しました。アダムもエヴァも本当にこう神様の言うことを守れなかったんです。ですから神様であるならば、もういい、どこでも行っていい、お前なんか知らないって、そういうふうに言っても構わないんです。でも神様は、あなたは私の側に置きますよって、そういうことをですね、神様は言ってくれたわけです。さて2つ目、次の言葉は、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く、という、彼というのは一体誰かということなんですけど、これは原福音と言われて、福音が最初に語られた言葉ですよと言われてるんです。で、どういうことかというと、彼はあなたの頭を砕く、お前というのはサタンのことですね。そして彼はというのは救い主、神の子イエス・キリストだと聖書は語るんです。ですからイエス・キリストはサタンの頭を砕きますよと。それからサタン、お前は、彼のかかとを砕く、ということはイエス様の救い主の神の子の かかとを砕くって言われたんですね。頭を砕かれることとかかとを砕かれること、どっちが大変ですか？はい、もうみんなよくわかってます。かかとを砕かれてもなんとか杖をついて車椅子に乗って張ってでも命を保つことはできるんです。でも頭を砕かれたらですね、これはもう生きていけない、考えることができない、動くことができない、そういう状態になります。ですからここで彼はお前のかかとを砕くって言われたんですけれども、これはイエス様がサタンの力を受けて十字架で死に追いやられていくという、でもそれは3日目にはよみがえっていくことですね。ですからもう圧倒的にその命がイエス様から、神の子から取られるということではないんです。ですからかかとを砕かれたようなものですよと。それから悪魔の場合は悪魔の頭を砕くということはこの致命傷になりますよって。サタンの力はそれは死を支配していることにありますね。聖書の中に人は正しいものは一人もいない、そして人は人の死は罪の支払う報酬は死であると聖書は書いてあるんです。ですから病気とか事故とかもう年齢がいってるので死んでしまうということが一般的ですけれども、でも聖書は私たちが死ぬのは罪があるからだって、罪の支払う報酬が死であると聖書は語っているんですね。その死はサタンの持ってる力でもあるんです。でもイエス様は死を打ち破ってよみがえったと聖書は私たちに伝えています。そしてそれを信じてますね。ですから私たちはイエス様が死の力を打ち破って、そして私たちに命をお与えくださるって、そのことをですね聖書は私たちに語っているわけです。ですから今日の聖書の箇所、2つ大切なことがありますね。それは罪を犯している私たちに対してあなた方は私の側に置きますよって、神の側に置きますよ、サタンの側ではないですよと、そういう神様のご愛がそこに見ることができます。それからもう一つはイエス様が悪の力、サタンの力を打ち破ったって、勝利したって、そのことが予言的にイエス様が十字架にかかるはるか2000年以上前に、この創世記の頃、この天と地を作られ、そしてアダムとエバが罪を犯した神の言葉に従わなかったその時に神様は救いの計画をしているわけです。ですから私は一般的に聖書は旧約聖書新約聖書って分けますけれども、でも内容的に考えるならばこの3章の15節、創世記の3章15節で前半と後半というふうに分かれると考えてもいいと私は考えています。罪が入ってきて、その罪から人間を救うために神様は計画をして、イエス・キリスト神の子を送っていこうと考えたことですね。その罪を犯す前は人間は神と共に過ごすことのできた恵みあふれるエデンの園の過ごし方であったということができます。ですから世界の歴史が ADBC というふうに分かれていることですけれども、このイエス様のこの十字架と復活が聖書を大きく二分する、前半と後半に分けるそういう御言葉が今日の聖書の箇所だと考えています。さて今日の御言葉をまとめてみるとですね、罪の責任を取らなかったアダムとエバの代わりに イエス様が十字架上で責任を取ったっていうことになります。互いに責任をなすりつけて、救いようのない人間アダムとエヴァの姿でしたけれども、そのアダムとエヴァをはじめとする私たちの罪深い人間を救うために、神様はイエス様をが責任を取って十字架でみんなの世界の人々の罪をですね受け取って、十字架で死に、でも死んでおしまいではなくて、よみがえって私たちに大きな祝福をですね与えてくださったと。それが今日私たちこの3章の15節を読んで、このイースターの喜びをみんなで確認し、本物に出会うって、嘘偽りのあり方ではなくて本物に出会う、この本物である神の子であるイエス・キリストに出会うことによって、私たちの人生はですね大きく祝福を受けるということになります。ですから、イースターを今年2023年度2回、こう受け取っているわけですけれども、ぜひこの恵みを感謝して、そしてイエス様の、なされた十字架、そしてよみがえりをですね本当に心から感謝し歩んでまいりたいと思います。ではお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日イエス様の十字架、福音、また、復活を覚えて、私たちは本当に神様に感謝します。今外は雨が降ってます。稲光、雷も鳴りました。イエス様が十字架についた時も空が真っ暗で、そして嵐のようにこの世界は変わった中でした。そういう中で命の源であるイエス様が亡くなられた時に、本当にこの世界が大きな悲しみの中にありました。でもイエス様は私たちを救うために、私たちを愛しているがゆえに十字架にかかり、死なれ、葬られ、そしてよみがえってくださいました。このことがどれほど私たちの生涯において大切な大きな力となることが、あのペテロやトマスや弟子たちも意気消沈してちりぢりバラバラになっていたことですけれども、でもイエス様のよみがえりを通して力を得て、そして世界の人たちに福音を述べ伝えていきました。それはイエス様という本物の神の子に出会ったからです。私たちもこのイースター、私たちも喜び感謝し、このイエス様にあって新しく生きていく私たちと整えていただきたいと心から願います。主に感謝してイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。